先日、東京に行ってきたんですよ。で、僕普段大阪に住んでるんですけど、東京に行くと大体決まって美術館に行くことが多いんですね。で、関西も大阪であったり京都であったり、本当に美術館たくさんあって、もちろん魅力的な美術展たくさんやってるんですけど、なんか東京に行くと、さらに、こう、バラエティに富んでいるというか、たくさんある中から、自分に合ったものを選びやすいイメージがあって、東京に行くと、ちょっと時間空いてるなとか、友達に会うまで、ちょっと暇だなみたいな時に、ふらっと美術館に入ったりするんですけど、今回も美術館に行ってきて、それが、渋谷、松濤にある、松濤美術館で開催されていた、装いの力、異性装の日本視点っていうやつなんですよ。で、異性装っていうのが、社会的、文化的な性別を区別するための記号である、衣服をもって生物学的に与えられた性とは異なる性となる試みで、要は、女装であったり、男装であったりの歴史を取り扱った展示です。男女っていう二項対立って視覚的な区別に無意識に結びつきやすいものだなっていうのをすごく感じることがあって、高校の時に研修旅行があって、修学旅行みたいなやつですね。それで僕はタイに行ったんですよ。で、タイでトイレに行こうとした時に、男性用トイレに入ろうとするじゃないですか。で、青いマークの方に入ろうとしたんですよ。そしたら、そのマークが青なんだけど、形が女性のスカートを履いたマークになっていて、あれ？と思って、逆見たら赤いマークなんだけど、男性のマークになっていて、間違った方に入りそうになってたんですよ。で、その時に、ややこしいなとは思ったんですけど、要は、なんか無意識のうちに、男は青、女は赤みたいな、ステレオタイプってものすごくあるんだなと思って、なんか今の時代、服装、メイク、何でもこう、自分の好きなものを身につければいいよ、みたいな風潮ではあるけど、そうは言ってもやっぱりその色彩感覚とかって、無意識のうちにそういうステレオタイプに染まってるもんなんだなっていうのを、その時に改めて思わされたんですけど、今回のこの装いの力、異性装の日本視点はどんな展示かというと、日本って古くは古事記ぐらいまで遡ると、ヤマトタケルの命だったりとか、神宮皇后が異性の服装に扮していたっていう言い伝えがあったりして、で、近代以降になってくると、やっぱり異性装で思い浮かぶものといえば歌舞伎だと思うんですけど、まさにこの歌舞伎が男性が女性を演じる女型を持つようなエンターテインメントとして異性装のなんて言うんだろう。エンタメで、ものすごくこう、ポピュラーなものですよね。今回の展示は、古事記や日本書紀の時代から現代に至るまでの、この異性装の歴史っていうのを、その変遷をたどるような内容になっていました。この軌跡をたどる内容になっていたのがすごくわかりやすくて、やっぱりこう異性装っていうと、現代で言うとドラァグクイーンだったりとか、あと今言ったような歌舞伎、そんな感じで割とこう現代に近いところですごくこう盛んになっていっている印象があったんですけど、僕全然その異性装についてこれまでしっかり調べたこととか勉強したこととかなかったので、なんかすごいこの日本書紀だったりとか、古事記ぐらいの時期からすでに日本の中では異性装っていうものが文化の中に浸透していたんだなっていうのを初めて思い知らされてというか、なんかこう知って、その場で、その展示の文章を読みながら、へえって思うことが本当にたくさんあって面白かったんですけど、特に僕が個人的にここ興味深いなって思ったのが、歌舞伎の歴史だったんですよ。で、高校の時とかに日本史の中で歌舞伎の歴史とかって勉強したことはあったし、その時もちょっと面白いなとは思ったんですけど、改めて見てみると本当に面白くて、その歌舞伎って 今男性がだけがするものだけど、以前というか創始者は女性の方なんですよね。出雲の国っていう人が始めて、女性が歌舞伎で踊るものだったのが、まあ遊女歌舞伎として人気に火がつくと、幕府側から風紀を乱すっていう理由でバンされてしまうんですよ。で、バンされると、やっぱこのエンタメは続けていきたい、すごく人気のあるものだからっていうことで、バンされても禁止されてもってなって、今度は若衆歌舞伎という美少年による歌舞伎が始まります。で、これもまた展示の中にもあったんですけど、当時は少年と性風俗、性産業っていうのがすごく結びつきやすい環境にあって、だからこう美少年が女性に扮して売春買春をするっていうことがまあよくあったわけですよ。で、そうなるとやっぱりこの歌舞伎っていうのも、その若衆歌舞伎は性産業とすごく近くなっていって、やっぱりこれも風紀を乱すっていう理由でバンされてしまうんですよ。でもやっぱこの歌舞伎っていう文化はエンターテインメントはすごく人気がある。じゃあやっぱりバンされても禁止されてもダメだって言われてもってことで、今度は成人男性だけで演じる野郎歌舞伎っていうものが始まって、これが現在の歌舞伎につながっていっているっていう歴史なんですよ。で、なんていうの？エンターテインメントとしてすごく人気があるし、続けていきたいけど、演じ手が女性であったり、少年であったりということで、何度もバンされても立ち上がってっていうのを繰り返している歴史っていうのがすごくいいなっていう、面白いなって思ったんですよね。で、まあ、歌舞伎って男性だけで演じるものじゃないですか。僕最近このポッドキャストの中で何度も話してるけど、男性にしてはなかなか珍しい方ではあると思うんですけど、宝塚歌劇団がものすごく好きなんですよ。で、宝塚はやっぱり、今度は女性だけで娘役も男役も演じるっていうことで、まあ、歌舞伎にすごく似たもので、これもやっぱ異性相と聞いて誰もが思い浮かべるエンターテインメントじゃないかなって思うんですけど、最近ポッドキャストで、中村橋之助さんっていう歌舞伎界の方、お若い方なんですけど、が、ポッドキャストをされていて、そこに、元宝塚歌劇団、雪組娘役トップスターの、真彩希帆さんがゲストとして来られている回があったんですよ。で、この回がすごい良くてね、橋之助さんが、真彩希帆さんの大ファンっていうこともあって、塚おたにとって、なんか聞いてほしいことを聞いてくれてる感じもあったし、なおかつ、同一の性、男性だけで演じる歌舞伎をやっている人が、女性だけで演じる宝塚の方に、インタビューするみたいな内容っていうのは、すごく面白かったんですよね。なんか、その中でも、男性だけで男女を、演じて、時には色恋を表現したりするっていうことに対する心持ちみたいな話を橋之助さんがされていて、なんて言うんだろう、男性だけで演じる中で生まれる、なんと言ったらいいか、役だからとか相棒とかそういうレベルではない深い絆みたいな関係性っていう話が、なんかまさにこう、宝塚のトップスターと娘役さんの、関係性に似てるなと思って。宝塚のトップの二人っていうのは、なんかこう、ファンとして見てても、やっぱりこう、ただ主役を演じる二人というだけの関係ではなく映るというか、その感じとすごい似てたのが、なんかものすごく興味深いなと思って、聞いてたんですけど、なんか異性を演じるっていう点においては、歌舞伎と宝塚は共通項があると思うんですけど、歌舞伎に至っては80近いようなおじいちゃんとかが少女を演じることもあるわけじゃないですか。それでもなお見るものは、 こちら側、オーディエンスっていうのは見てて物語に引き込まれていって、その80近いおじいちゃんが少女に見えるわけじゃないですか。それって、まあ、ある種こちら側の想像力をものすごく喚起しなければならないし、こちら側もその想像力を持たなければならない。で、そういう物語への没頭できる空間っていうのをみんなで共有するっていう文化があるのは、なんかこう、すごく日本独特なものなんじゃないかなっていうのを改めて感じたりしましたね。話は戻るんですけど、今回のこの異性層の日本視点は、後半はドラァグクイーンの話だったり、まあ使われていて、その内容も興味深かったし、ただその、インタレスティングの方の興味深いというだけではなくて、ドラァグクイーンの衣装だったりとかって、本当にきらびやかじゃないですか。そういう、パッと視覚に入ってきて楽しめるような演出っていうのもすごく多かったので、ファニーな方でも面白かったなっていうふうに思います。ただなんか、女性の男性層っていうのは、その今、宝塚の話をしましたけど、少女歌劇とかの中では、少女歌劇とかもまさに該当するものなはずだけど、これに関する情報がものすごく少なく感じましたね、今回のこの展示は。僕はやっぱり宝塚が好きだから、今回のこの展示を見て回るときに、あれ宝塚とか少女歌劇ってあるのかなと思ってすごく期待してたんですよ。で、回っていってる中で、なくて、あれ？あ、でもまあ宝塚権利上の問題とかで無理なのかも。とかいろいろ考えてたんですけど、まあ、その女性の男性層の歴史っていうのがすごく展示自体も少ないことの理由は明記されていて、なかなかこう男性の女性層以上に歴史として取り締まりが厳しかったっていうことが書かれてはいたんですけど、にしてもやっぱり全体を見た時に偏りは否めないのかなっていうふうにも感じました。今回のこの異性層の日本史展、僕はあまりこう異性層についてこれまで触れたことがなかったし、勉強したことがなかったから、導入としてものすごく面白いのと思ったし、こういう展示があったらまた行きたいなって思うんですけど、皆さん、これをお聞きの皆さんは美術館とか行ったりとかしますか？最近よくね、美術館、なんか特にこう関西とかだと京セラ美術館かな、階段で 写真撮ってインスタに上げるためだけに行くような人とかもいたりする と思うんですけど、どうですか皆さん、展示自体を楽しみに美術館に行くようなことってありますか？なんか最近行った美術展でこれ良かったよみたいな話があったら、ぜひお便りとかで聞かせてほしいなと思います。それではいきましょう。今週のスヌーピードッグのデュマカワシンドローム。スヌーピードッグのデマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。デマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。デマカワシンドロームはアイドルオタクで、Z 世代、大学生の僕、スヌーピードッグが、デマカワなアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、さまざまなトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。はい。大学が始まりまして、これいきなり言い訳から入ります 大学が始まりまして、最近は毎日早寝早起きを心がけているスヌーピードッグです。ってことで、収録の時間がなかなか取れなかったんですよね。そう。ってことは、来年から社会人になるんですけど、僕は。社会人になったらどうなるねんっていうことを、この数週間ずっと考えていました このポッドキャストの番組は続けたいんですけどね、ずっとずっと続けたいし、なんならもっとデカメディアへの進出とかも夢見てるんですけど、ちょっとさ、こんな調子じゃダメですよね。ケツを叩いてほしいなと思います。あ、そんな僕なんですが、最近大学に行って、あの朝ごはん食べるじゃないですか。僕基本的に朝ごはんそんな食べるタイプじゃないっていうか、あの常に時間に追われているので、あの朝起きるのもすごい苦手だし、朝ごはん食べる時間がないんですよ。でも本当は食べるべきなんだけど、全然食べない生活を基本的に送ってて、で最近なんかあの割としっかりした生活を送れてる気がするので、あの朝大学行ってからご飯食べるんですよ。大学の近くにあるコンビニで、あのちょっと買い物してから行って食べるんですけど、あのハマってるものがあって、それがあのマスカルポーネ仕立ての生クリームヨーグルトみたいなやつなんですけど、なんか前にもヨーグルトめっちゃハマってた時期があって、同じように大学であの朝ごはんとしてめっちゃ食べてたものがあるんですけど、それがなんかフォアッパっていう名前のヨーグルトだったんですよ。それめっちゃその時期はあのセブンイレブンに行くとすごい売り出されていて、本当に美味しかったからよく食べてたんだけど、でもなんかそれも期間限定なのかいつの間にかなくなってしまってて、で今回この生クリームヨーグルトに出会い、本当に美味しいんですよ。なんかまろやかで甘さもちょうどよくてめっちゃ美味しいんですけど、なんとどっちも同じ会社が作っていたっていうことに気づきましたね。最近気づいたこと、これは最近気づいたことなんですけど、高梨っていう会社らしいんですよ。みんな知ってるかもしれない、こんな話。なんか多分結構あの有名ではあると思うんですけど、本当に美味しくて、あのマジでうまいので、見つけたら買って食べてみてください。なんでこんなこと言うかっていうと、まあ、前回超特急の拓也が自分の個人 FC の中であの食べたものを教えてくれて、なんで教えてくれるかっていうと、みんなが同じもの、ファンがみんな同じもの食べてたら面白そうだからっていう話をねしたと思うんですけど、そんな感じですよ。あのスンチルのみんなが同じもの食べてたら面白いから、ぜひ買ってみてください。
スヌーピードッグの田中シンドローム。
先日生まれて初めてコンタクトを作ったんですよ。コンタクトレンズ。今までどうやって過ごしてきたかっていうと、あの目結構悪いんですけど、でもなんだかんだ裸眼で生きていける程度っていうか、そんなに苦労しないぐらいだから、多分人よりはマシなぐらいだと思うんですよ。そのコンタクトとかメガネとかを常用している人に比べたら全然マシな方だと思ってたんですけど、まあ言うて大学の講義とか結構板書が多いので、そういう時はメガネで乗り切るようにしていて、今まではそのコンタクトとかはそこまでなくてもいいかなみたいな感じで思ってたんですけど、あの作ってみたんですよ。で、あのコンタクト作ったことがある人だったらわかると思うっていうか、多分今時ほとんどの人がコンタクトしてると思うから、自分が多分マイノリティなんじゃないかなぐらいなんですけど、コンタクト作りに行ったら、あの眼科で作るときにその着脱の練習をさせられるんですよね。なんか自分でつけれて自分で取れるっていうことが確認されないとコンタクト用の診断書がもらえないっていうことがあって、でこれが関門なんですよね。なんかいや多分もう普段からコンタクト使ってる人とかからしたら、いや何が難しいねんって思うかもしれないけど、これがマジで関所で、まあとにかく入らなかったんですよ。本当に入らなくて、でなんか隣で先生がもっと目開いてとか、あーまつげに引っかかっちゃってるとかずっと言ってくるんですけど、言ってくださるんですけど、その実況を聞きながら格闘してたんですよ。で
本当に入らないから、たまにね、こう、眼科だから横に、他の患者さんとかが来たりして、で、その人たちは、もう当たり前のように、一発でコンタクト入れてやがるのね。入れてやがるんですよ。なんか、どんどん気落ちしてきちゃって、こっちは。まだ全然入んないんだから。はい、入った試しがないの。片目でも。入った試しがなくて、やばいやばいと思って。で、気づいたら、小一時間経ってたんですよ。なんかもう、どんどん、どんどん、どんどんもう気分が落ち込んでいく。バットに入っていくっていうか、なんか、ちっちゃめのバットに入っていって、なんか、こんなこともできないのか。自分ってこんなこともできないんだなって思って。ほんと恥ずかしい話なんですけど、なんか大学受験だってしました。それなりに難しいテストとかもパスしてきました。それなのに、今度誰にでもできるコンタクトレンズを目に入れるっていう行為が自分にはできないのかと思って、もうほんどんどんなんか悲しくなってきちゃって、なんかこんな誰にでもできることができない自分が本当にかわいそうで、なんかすっごい悲しくなってきちゃって、なんか涙出そうなぐらい、もうそわそわしてきちゃったんですよ。もう何せ、気まずいじゃないですか、その、眼科の先生はずっと横でついててくれて、もっとこうした方がいいよとか、なんかアドバイスとかくれちゃったりするから、なんかこうした方がもっと入りやすいよとか言ってくれるからさ、すごい気まずいし、なんかその先生に厄介かけてるなーっていうのを感じるわけじゃん、やっぱ。なんか悔しいし。したらもうなんかひょうきんに振る舞うしかないじゃないですか、そんな時って。もうちょっとおどけてみせるぐらいじゃないとやってられないでしょ。だからなんか、こんなに難しいんですね、とか。もっと簡単に見えてたけど、意外とやってみると難しいんですね、わら、みたいなこととか、やっぱり最初はみんな入んないもんですか？とか、ちょっとひょうきんなおどけた感じで喋りかけちゃったりなんかして。でもなんか先生も先生でさ、まあ眼科のお医者さんですよ。真面目な人だから、ごく真面目に聞かれたことに対する返答だけを返してくださるわけ。まあそうですね。結構入らない人は入らないですよね。なんか一発で入る人は、まあ、一発で行けちゃったりすることもありますけどね、みたいな。そういうんじゃない。そういうんじゃないのって思ってさ、なんかこっちとしても、どっちかっていうとね、優しさを求めて、なんかこう、ひょうきんな感じで振る舞ってるのに、でもしょうがないですよね。こんなこともできない人に小一時間もさ、付き合わされてるんだから、そんな、お前、ひょうきんに喋ってないで、とっととコンタクト目に入れろよって話になってくるわけですけど、なんかもう、まあ、結局ね、最終的にはちゃんと入って、なんかなおかつこう、ちゃんと取れて、どうにかなったんですけど、もうなんかその一件で、本気で悲しくなっちゃって、すっごい気落ちしちゃったんですよ。でもなんか、それ、梅田の眼科での話だったんですけど、大阪のね。大阪にはね、キャトルレーブっていう、まあ、宝塚の、ジャニーズでいうところのジャニショーとか、ハロプロでいうところのハロショーみたいな、宝塚のショップがあるんですよ。で、まあ、帰り気分を上げるために、キャトルレーブに行って宝塚歌劇団星組の、グランカンタンテっていう、とびっきりに明るい賞の CD と、あと、生写真とか数枚買って、自分の機嫌を取りましたね。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
はい。で、なんで、僕は、コンタクトを作ろうと思ったと思いますか？ 何でもしょうもないクイズ形式で会話してこようとする人いるよね。まあ、典型的なやつだったら、私何歳だと思いますか？だけど、そんなん知らねえしさ、なんか難しいじゃん。やめてくださいって感じだし、まあ、ほんと何でもクイズ形式にする人嫌なんですけど、 そんなことはいいんですけど、まあ、大体裸眼でこと足りるし、でそれでも無理なときはメガネ、それでいいじゃないかっていう話じゃないですか。そうなんですよ。そうなんですけど、じゃあなんでメガネじゃ嫌なときがやってくるかっていうと、それはもう、現場ですよ。現場。アイドルの、アイドルの現場に行ってきたんですよ。で、アイドルの現場に行くときって、まあ、正直、推しの前ではさ、なんか、すごくおしゃれしてたいじゃん。こんなの完全に自己満足ですよ。推しの前で一番いいビジュアルでいたいとかって、本当にただの、自己満足で、僕あんまりメガネ多分似合わないなって自分で思ってるから、コンタクト作ろうと思って。もう絶対推しなんか見えてないんですよ、そんなの。知ったこっちゃないだろうし、知らない人のなんかビジュアルとか、知ったこっちゃないのは分かってるんですけど、こっちとしてもやっぱり最高のビジュアルで挑みたいから、多分最高のビジュアルで挑めなかった時に、若干の後悔が残るのが嫌だからさ。なんかそういうこと考えると、まあ、コンタクトにしようっていうのは当然だし、まあ、新しく服とか買っちゃいましたよね。すごい可愛いカーディガンとか買っちゃって、結構高いんですよ。もう、なんか、現場に行くってなった時に、これがもう自分の住んでる大阪での話だったら別にいいんですけど、遠征するってなった時に、どうしてもその時間が遅かったりすると、今回行った現場とかも結構遅めだったから、時間が。帰り新幹線とかですぐ帰ってくるとかできないんですよ。だから、行って、一泊泊まらなきゃいけない。ってなると、往復の旅費プラスホテル代で、まあ、ご飯食べたりする。そしてそこにさ、チケット代と、あと、そのわけのわからない、別に必要もないはずのビジュアル代、服買ったり、コンタクト作ったりするお金ってなったらもうとんでもない額になってくるんですけど、本当にそういうのがやっぱりさ、オタクの良くないところっていうか、どんどんどんどんこう自分で自分を追い詰めて、自分の財政を逼迫させていく感じ、本当良くないなって思うし、マジで、毎回反省するけど、活かせないね、この反省って。全然活かせなくて、もう最近の僕は、メルカリでゴミ売り人生ですよ、本当に。ゴミじゃないんですけど、本当にメルカリに頼って何か自分の家にあるものを売って生きていますね。で、まあ、そうなんですよ。現場、ついに推しをこの目で見てきました。もう、拍手ですね、これは。最高。もう幸せでした。10月の20日に、有明の東京ガーデンシアターで開催されたアイドルラジオライブに行ってきたんですよ。で、僕の推しといえば、またしょうもないクイズ形式のおじさんになりますね。僕の推しといえば誰でしょう？これはね、この番組を聞いてくださっている方にはお馴染みですよ。あのグループ。そう。グローバルボーイズアイドルグループ。INI。そして、その中でも特に僕の推し面は？そう、高塚ひろむくんです。茶番ですね、今の完全に。僕はこの INI のオタク、まあ、通称ミニなんですけど、ツイッターとかでも多くのフォロワーさんはミニだと思うんですよね。で、まあ、大体こう、これだけ、まあ、フォロワーもいるし、すごくこう、現場とかたくさん言ってるんでしょって、思われることがあるんじゃないかなと思って。なんか、実際、変な、ほら、いるじゃん。なんか、ツイッターとかやってるとさ、引用リツイートにさ、変なこと書いてくる人って、いるじゃないですか。多分、誰にでもいると思うんですけど、なんか、大きなアカウントだとなおさらあって、あなたは、そういうこと言うけど、それは、お金がたくさんある大手垢の人だから言えることなんだよ。 たいな、FF 外から、フォロー外から、引用リツイートされたことがあるんですけど、金もなければ、現場にも行けてねえのよ、こっちは。なぜなら、ことごとくライブイベントに外れまくってるからね。本当に、なんか、ファンミーティングとかにも行けたことないし、とにかく、推しの運に恵まれない人生を送ってきまして、生で見たことのない不憫なオタクだったんですよ。で、そんなこと言いながらも、その間も CD たくさん買って、CD の特典会としてオンラインお話会、通称4トンですけど、4トンの話とかをよくこの番組でもしてるし、4トンとかはしたことがあって、推しの高塚くんとも、1回30秒で3回だから、合計1分半だけ話したことがある仲なんですね。そんな人世の中にいる？ 1 分半だけ喋ったことある仲の人っていますか？皆さん。僕はそうなんですよ。で、しかも、毎回、この番組名にも入っている、トゥーマッチなくらい可愛いの略、トゥマカワを、言ってもらってたから、推しに。トゥマカワ言わせるやつをずっとやってきたから、30秒かけて。なんと、ありがたいことにね、トゥマカワの人として、推しに覚えてもらっちゃったりなんかしちゃって、すごいなって思うのが、2回目の4トンした時点で、ヒロムくんは僕のことを覚えてくれてて、ってことは30秒で覚えられたってことじゃないですか。本当に素晴らしいなと思って、僕は自分が逆の立場、アイドルの立場に突然オタクがなるの禁止ですけど、アイドルのお気持ちを察して禁止なんですけど、アイドルの気持ちになると、絶対に30秒で、自分のファンを覚えるとか無理だろうなって思うんですよ。だって、なんかこう大学とかにいてもさ、向こうだけ自分のこと知ってるみたいなタイミングってたまに起こるんですよ。なんかわかんないけど。まあ覚えられないよね。まあ覚えられないから、本当に覚えてくれてるのすごいなって思うんですけど。まあそんな、覚えてくれてる中の推しであっても、一度も会ったことがなかったのね。行ってみたら、1年間オンライン授業で同じでグループワークとかで話したことあるけど、実際には会ったことない人って多分コロナ禍の大学生だったらいると思うんですよ。そんな感じのだったんですね。で、それって要はなんて言ったらいいんだろう、なんか変な感覚で存在してるけどしてないみたいな、実体のない人って感じだったんですね、今まで。推しではあるけど。で、なんか今までその会ったことがないっていうことが前提だったから、実際会った時にどう思うんだろうっていうのは若干の不安もあったんですよ。っていうのも、やっぱなんかアイドルって会ったことない時にいいぞって思ってたメンバーと実際に見た時に目に留まるメンバーって全然違うみたいなことがよく起こる。なんか以前あったのは僕モーニング娘。とかハロープロのアイドル大好きじゃないですか。でモーニング娘。の好きなメンバーがリリーベで握手会ということで札幌に来る機会があった時に忘れません。札幌の西四丁目にあるピボのタワレコに行ったんですよ。で、実際に会って握手した時に、石田あゆみちゃんっていうね、もともと僕が気になってたメンバーとは違うメンバーにビビッと来てしまって、それからなんかずっと気になってはいたけど、推し編まではいかなかったんだけど、最近じゃもう完全に石田あゆみ推しなんですね、僕は。すごい好きになっちゃって。やっぱなんか実際に会った時の衝撃って忘れられなくなったりとかするのよ。するし、そのメンバーがこう、パフォーマンスを画面越しに見てる時とは違う。会ったからこそ分かる良さみたいなものがあったりするから、そういうことを考えるとやっぱり、実際に今まで会ってなかった人と会った時に、どうなるんだろうみたいな。ところって若干怖くなってきちゃったりとかしてて、で実際会った時にヒロムくんじゃないメンバーに 完全に落ちてしまったらどうしようってなるじゃないですか。まあそれはそれで現場ならではの良さだとは思うからいいんですけど、そうなったらそうなったでいいんですけど、若干不安を抱えつつ行ったんですよ、アイドルラジオライブに。このアイドルラジオライブっていうやつは、あの韓国のテレビ局の MBC の人気ラジオコンテンツアイドルラジオっていう番組が主催しているライブで、あのアストロとかモンスター X とかガッセブン、ヨンジェ、あとゴールデンチャイルド、ステイシーなんかが出演してて、日本からは INI のみっていう現場だったんですよ。なんか席はそんなにいいわけじゃなくて、モニターの前、だからアリーナ席の一番後ろで、本当に一番後ろだったんですよ。だからなんかこう特別近いっていうわけじゃないけど、でもなんか今回のこのライブの会場が、あの東京ガーデンシアターっていう有明の会場で、ここがめっちゃ良かった、いい箱だったんですよ。びっくりするぐらい、なんかどこの席にいても遠く感じないようにできてるっていうか、なんかよくライブ会場とかだと傾斜が重要になってくるわけよ。傾斜がないとやっぱり前の人で見えなかったりするから、もうこの会場は、まあ、僕はアリーナ席だからあれだけど、その2階席以上だとすごい傾斜があって、どこの席から見てもこう見づらいことがないように設計されてて、素晴らしい会場だったんですけど、突然キャパシティと箱を上げていくスタイルなんですけどまあどんな席かっていうと、宝塚大劇場でいうところの誰にも伝わらねえよS 席の後ろの方から A 席くらいの距離感で見れたから、まあそこそこいい感じで見れて、でここから INI の感想いくんですけど、もう INI が出てきた瞬間のゾワゾワ感というか、目頭が熱くなる感じ、あの感覚はもう今でも鮮明に思い出せますね。本当に良かった。なんかずっと大好きで応援してた人たちが実態を持って目の前にいるっていうのは、もう本当に何にも変えがたい感じだなっていう。もうなんか今まで何か彼らにしてあげられたかっていうと、別にこれといって何もしてあげられてないんですよ。ないけど、最初に最新シングルのタイトル曲のパスワードで田島翔吾っていうメンバーが I don't know myself ってセリフみたいなところを言い始めた瞬間から、もうああ押しててよかったなーって、ずっと現場に来れなかったけどそれでもずっと大好きなままでよかったなーって思いましたね。で、きっとこれ今聞いてくれてる方が全員見にっていうわけじゃないと思うんですよ。最近全然この僕のポッドキャスト番組聞いてくれてるのは、ミニの方だけではないっていうのは分かっているので。なので、なんか、本当は全員分話したいけど、まあ、かいつまんで話しますね。まず、推しの高塚ひろむくん。高塚くんはですね、身長が167センチと割と小柄なメンバーなんですよ。てか、この INI の中では一番ちっちゃいの。で、実際に見ると、思ったよりもちっちゃくて、なんか小動物みたいで本当に可愛かったんですよね。本当に可愛くて。で、なんか推しよりいい人いたらどうしようって不安の話してたじゃないですか。全然関係ないですね。なんか沸騰ぐらい超可愛くて、なんか以後僕はもう高塚くんのことしか追ってませんでした。出てきた瞬間から終わりまでずっと見てた。なんかもう実際に見てもやっぱりこんなに可愛いんだってなって、でしかもデビューした頃とは比べ物にならないくらい、なんか見ている人を引きつけるのが上手くなってるんですよ。それをひしひしと感じて、なんか完全に虜でしたね。なんか高塚くんってもともとアイドル志望だったわけではなくて、これ多分どこかでも話してるけど、多分行動言動から察するに、今までほとんどアイドルに触れたことすらないと思うんですよ。だから、なんか、デビューしたての頃は、 どうしたらいいかわからないみたいな。普通の子っぽさっていうか、普通の大学生っぽさ。それこそ最近大学卒業したばっかりだから、本当になんか、なんてことない普通の大学生みたいな感じで、で、なんか、アイドルらしいかっていうとそうじゃなかったんですけど、特にそれがわかりやすいのが、お前よく喋るなって感じでしょ今。そう思うんですけど。特にわかりやすいのが、デビュー曲のロケッティアっていう曲があるんですけど、この曲の後半にフェイクパートがあるんですよ。高塚くんは、ハイトーンの歌声が魅力のメンバーなので。で、このフェイクのパートがあって、そこで前かがみになってフェイクするんですけど、そのフェイクをした後に、フェイクしながら、後ろに下がっていくんですよ、その、フォーメーション上。で、その時に、なんか、申し訳なさそうに、申し訳なさそうに、すごい前かがみにかがんだまま後ろに移動していくところが、なんか、堂々としてなさすぎて、それすっごい可愛かったんですけど、それも可愛かったけど、今回生で見たときに、めちゃめちゃ堂々と、もう前かがみとかじゃなく、申し訳なさそうでもなく、堂々とパフォーマンスするようになってて、そこが。めっちゃ感動しましたね、そこに。なんでそこなんだよって思うかもしれない。すごく感動しました、そこに。あと、他のメンバーの話もしておくと、パフォーマンスで引き付けられたなって思うのは、シュー・フェンファン君っていうメンバーでした。なんか自分のパートが来た時に、ここは俺のステージってばかりに、ダンスも歌唱もダイナミックで、なんかこのメンバーはその歌うまいけど歌唱面っていうかと聞かれたら歌唱面かなみたいな、ダンスもうまいけどダンスメンバーかと聞かれたらダンスメンバーかなっていう感じで、なんかどちらもなんかこういい意味で荒削りなところがあって、なんかまだまだなんか伸びしろのある、そんなところも魅力のメンバーなんですけど、シューフェンファン君は。なんかこういうのってきっと画面越しでは伝わりづらいかなって思うけど、なんかその荒削りさをもってしての気持ちが伝わってくるパフォーマンスだなって思って、これはなんかどのメンバーよりも強く感じて、すっごい引きつけられましたね、そこにも。で、あと他、ライブだけじゃなくて愛嬌コーナーみたいなのもあったりして、どのメンバーもすごい可愛かったんですけど、まあ、なんかこういう ANI の話とかはまたどこかでしっかりお話ししたいなって思ってるので、これくらいにしておきます。いっぱい話すと、もう本当に推しの話についてそんななんかちゃんと語彙を持って喋れない、どんどん語彙が失われていってる気がするんで、もうなんか最終的には可愛いとか好きばっか言っちゃいそうなので、これぐらいでやめとくんですけど、改めて推しに初めて生で会った感想を一言言っておきますね。ずっと推してきてよかった。そしてずっと大好きでよかった。
スヌーピードッグのデマカーシンドローム。
さて、エンディングです。スヌーピードッグのデマカーシンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com snoopydog.in@gmail.com スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。ツイッターハッシュタグカタカナスヌロムでのツイートもお待ちしています。はい、アイドルラジオライブ INI と一緒に僕の K-POP での 最推しのガールズグループステイシーも出てたんですけど、本当に可愛かったですね。ステイシーもめちゃめちゃ良かったです。なんかもうすぐ日本デビューするっていうことで、まだまだ日本語はあんまり喋れないんですけど、なんか気持ちが、それこそ本当にこれも気持ちがすごく伝わるパフォーマンスで、パフォーマンスの途中で曲中に大好きとか愛してるとか言ってくれるんですよ。それが本当に可愛くて、なんかあれ泣きそうになっちゃいましたね。なんか歌声とかダンスとかも本当に上手なグループで、すごく実力派なんですけど、特になんか K-POP ってやっぱり実力重視と言われるけど、中でも歌とか本当に実力派のグループなんですよ。なんだけど、それに加えて曲もめちゃめちゃいいんですよね、ステイシーって。どういうところがいいかっていうと、ステイシーは今の K-POP だとなかなか珍しい純正の韓国音楽というか、純正 K-POP って僕呼んでるんですけど、今韓国のアイドルグループって大体曲海外の作曲家に外注することとかがすごく多くて、なんか国内でしっかり作ってるっていうことってそんなに多くないと思うんですよ。中でもそのステイシーはしっかり国内のプロデューサー、そして作曲家が丁寧に作っているっていうこともあって、昔ながらの、もう昔から K-POP 好きな人だったら絶対好きだろうなっていうサウンドをやっているところもすごく魅力的で、何せこの番組ではおなじみ、底なしに明るいのに泣けてしまう曲、略して底泣けソングばっかなんですよ、このステイシーというグループは。そういうところもめちゃめちゃ魅力的なので、ぜひ聴いてほしいですね、皆さんにも。やっぱなんか、あとそう、推しのスミンちゃんっていう子がいるんですよ。でスミンちゃんも INI の推しの高塚くんと一緒で、実際に見ると思ってたよりめちゃめちゃ小さくて、なんかスミンちゃんも小動物みたいでめっちゃ可愛かったですね。ちっちゃい推しになりがち、推しちっちゃい子になりがちなのかなわかんないけどすごい可愛かった二人とも。はい、やっぱアイドルのライブの現場って本当に最高ですね。これからも僕めちゃめちゃ現場続くんですけど、それも随時報告できたらしていこうと思いますさて、今回お話しした INI の高塚ひろむくんは現在 TBS 系列で火曜午後10時から放送中のドラマ君の花になるに出演中です。ぜひこれチェックしてみてほしいんですけど、ほんとこれね、大バカドラマです。大バカドラマでツッコミどころ満載で、僕はツイッターで毎週大ツッコミを延々と実況ツイートしながら見てます。本当に楽しいです。なんかほんと大バカで、良作かっていたら完全に良作ではないですでも本当に面白されたピカイチで、でもこれね、後追いでネットフリックスとかで見れるかって聞かれるとちょっと僕は厳しい。実況ツイートをしてみんなで反応して、なんかもう応援上映みたいなのあるじゃないですか、映画館で。ああいう気持ちで見ないと絶対見れないドラマだなとか思いながら、毎週文句を垂れながら見てますね。はい、そんなドラマに出演中ですそして INI は12月の14日水曜日にファーストアルバムのアウェイクニングを発売予定です。あと12月の17の愛知スカイエキスポを皮切りに、全国4都市を回るアリーナツアーブレイクザコードも始まりますので、ぜひご確認くださいなんかメンバーみたいなこと言ってますけど、ぜひ確認してみてください。それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。頑張っていきまーす。しょい。